それではニュースをお伝えします。
大統領はスウェーデン大使とヘイエンツミ大表団を歓迎。ジョコウィドド大統領は水曜日、マルデカ宮殿で QMA ヨーロッパ医療品メーカーの代表団とスウェーデンゾアンス・セッガー・ブリスムの大使の訪問を受けました。これはトーマス・レンボン商工大臣が水曜日マルデカ宮殿で語ったものです。商業大臣は会議ではおよびインドネシアのペーション部門がより成功するためいくつかのアドバイスの提供しました。スウェーデン政府とヘイエンミの両方生産への援助をして続けていると述べました。レンボン大臣はこの会議が当時のネガティブリストに関連し、一つは外国投資をオープンにすることとペーション商業部門を開くすることだと説明しました。またこの会議ではインドネシアからの計画でますます改進的な工業情報とエコシステムを情報することできると期待しています。ビザ免除で観光客の訪問が 20% 増加。パンジャイタン防衛法律政治調整大臣は最近政府によって行われた 20% の外国観光客の訪問数を高めるバランスの影響を与えたと述べました。パンジャイタン大臣はジャカルタで公開の合同ウォッキング会議の時にビザ援助を設定したが、防衛訪問は優先事項になると説明しました。彼はテロや麻薬問題を警戒しています。現在、観光は国への貢献したと第4位にランクされています。また、2019年までに環境が国家の資金調整のための収入源ナンバーワンスになることを目標としています。こちらはインドネシアの声です。ただいまジャカルタからニュースをお伝えしています。ユニヨーロッパ第10回の経済政策のパッケージに評価。税インドネシアとブルネイのユニヨーロッパ大臣は提出されたばかりの第10回経済政策のパッケージに対して政府を監査しています。このことはグレン氏はジャカルタでユスフカラ副大統領と話し合った際に語ったものです。彼によるとジュニヨーロッパインフラ金融サービスインドネシアの観光など貿易の分野での協力を強化し、 さまざまな分野への投資を浄化されるために強い意欲を持っているということです。運輸大臣は東南スラウシでフェリーを追加する。交通大臣イグナシウス・ジョナン氏は東南スラウシのラム・ウェンス・アメリゴ港の開会式でこの地域にフェリー艦隊の数を増やすために東南スラウシ州政府が支援の準備中であると述べました。大臣によると、東南スラウシのようなすべての輸入島は、所有地域とのアクセス継続を持っていますが、その支援、制定を含む多くのフェリー艦隊がサポートされるべきであると述べました。東南スラウシ州知事アルハム氏は東南スラウシ州は多くのフェリーボートがありますが、フェリーの艦隊が適当な数がサポートされているので、浄化が必要があると述べました。これでニュースを終わりました。担当はエルナでした。